ローマ人への手紙4章の9節をお開きください。今日は父の日です。教会でもささやかなプレゼントを用意してますので、どうぞお父さんの皆さん帰りの際にお受けてください。どうしても巷では母の日よりも父の日はあったのかなって感じを受けるわけですけど、今日は一応父の日のようですので、皆さん本当にお父さんの皆さんいつもありがとうございます。拍手でちょっと感謝ありがとうございます、はい。まあ、私にも父がいまして、今93歳で高齢のため病院で療養生活を送っています。皆さん本当に祈りに支えられていることを感謝します。まあ、元気な時は毎朝5時半に起きて自分でコーヒーを立てて、おばあちゃんのためにも立てて、で本人は縁側に行ってこの新聞を開いて、この読んで、それから庭で庭作業を、朝食で呼ばれるまでそこで庭いじりをしてて、で食べたらまた庭に行って、昼食の呼ばれるまでそこで作業をしてて、でお昼を食べた後お昼寝をしてまた庭に行って、夕食呼ばれるまでそこでやるような、まあ、そのような老後はそういう生活を過ごしてて、あ、いい老後の過ごし方だなと思ったわけですけど、私が17歳で信仰を持った時、一番反対したのは父でした。で今から15年前に私たちの教会が始まるわけですけど、まあ、始まった時に真っ先に教会に来てくれたのも父でした。まあ、父も信仰を持ってもうすぐ天国に帰ろうとしているわけですけど、私たちの希望は、私たちの国籍は天にありますね。私たちこの地上でどんなにいい生活をし、豊かになり裕福になり、物を持ったとしても、幸せに過ごしたとしても、もし永遠の命を持っていなければ、それこそもう永遠に大損害であるわけですね。しかしどんなにその辛い人生であったとしても、永遠の命があればそこに永遠に住むわけですから、そんなもう素晴らしい希望はないわけで、私たちの国籍は天にあります。救われることほど大切なことはありません。さてパウロはこの手紙において、どのように私たちが救われるのか書いてきましたね。救いは行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によってのみです。そのことを前回の箇所でアブラハムとダビデを事例にしてパウロは説明しました。アブラハムはユダヤ人の始祖でした。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができたわけですが、神の御前ではそうではなかったわけですね。聖書は何と書かれているのか、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあるように、彼が義と認められたのは行いによるのではなく信仰によってでした。もう一人の事例はダビデでしたね。彼はイスラエルの偉大な王でしたが、カインの罪を犯してしまい、そしてそれを隠すためにその妻の夫であるウリアを最前線に使わして、戦死に見せかけて彼は殺してしまう、そのような隠蔽をするわけですけど、神の人の前に隠せても神の前には隠すことができませんでした。神を預言者ナタンを使わし、彼の罪を明らかにした時、ダビデはその罪をすぐに認めて、そして悔い改めたので罪が許されました。ダビデも行いによるのではなく信仰によって義と認められました。今朝はその続きを学んでいきます。9節から16節まで見ていきます。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、この幸いとは神が義と認める幸いのことですね。どのように神は私たちを義と認めてくださいますか。行いによるのではなく信仰によってでした。そのことを前回アブラハムとダビデを事例にしてパウロは説明をしたわけで、2人とも行いによってではなく信仰によって義と認められました。それではと、それでは この幸いは、神の前に義と認められるのは、罪が許されるのは、罪から救われるのは、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。割礼のある者とはユダヤ人のことです。彼らは生まれて8日目に男の子の包皮を切り捨てるといういわゆる儀式、割礼を授けました。割礼は神との契約の印でした。それはアブラハムの子孫である印、そしてユダヤ人の印でした。彼らは割礼を受けていること、自分がアブラハムの子孫であること、それはすなわち神の契約の中に入っているから、神の民とされているから、そのように割礼をも受けていることそのものが救いの保証であると信じていたわけです。しかしパウロは、割礼は救いの保証ではないと再びアブラハムを自憐して今日の箇所で説明しています。では何が救いの保証なんでしょうか。答えは何でした。信仰でしたよね。3章の30節見てください。彼はこう言いましたね。パウロは、神が唯一なら、ユダヤ人だけの神なのか、そうではない、異邦人の神でもあるわけで、全てのものの神なんです。神はただお一人で、神が唯一なら、そうです、神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのですと、すでに言ったように、神はユダヤ人も異邦人も信仰によって義と認めてくださるわけです。そのことを4章で最初の方でアブラハムとダビデで説明した後、今日のこの箇所で再びこの割礼の問題に戻っていくわけで、それほど割礼の問題はユダヤ人にとって、そして私たち異邦人にとって大きな問題であるということ。それではこの幸いは割礼のあるもの、すなわちユダヤ人です。ユダヤ人は割礼を受けるわけで、その割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のないもの、私たち異邦人にも与えられるのでしょうか。言い方を変えて言えばこうですね、割礼を受けて救われるのかっていう、それとも割礼を受けていなくても救われるのか。異邦人が救われるには割礼を受けなければならないのかということ。というのもユダヤ主義者たちはこう教えていたんですね。異邦人はキリストを信じるだけでは十分ではありません、信じることは大切ですよ、でもそれは良いことなんですけど、信じるだけで十分じゃないんですよ、もっと必要なのがあるんです、あなたが救われるためには割礼を受けなければ救われないと、そのように教える人たちがいたんです。それが当時の大きな問題だったんですね。すでに学んだように使徒の15章を開いてください。今のところ押さえていただいて、そこにはその割礼の問題が書かれています。初代教会においての大きな問題、それが割礼で、それを解決するために第1回エルサレム会議が持たれます。一節に、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたとあります。ここはアンティオキアで異邦人教会が始まりました。最初の教会はエルサレムで始まりましたね。そして迫害によって散らされた人たちがシリアのアンティオキア行った時に初めて異邦人に福音が伝えられて、そこで異邦人教会がスタートしたわけです。で、異邦人がどんどん救われてきたので、このユダヤから、いわゆるエルサレム教会からある人々がやってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないとその教会で教えたということなの。異邦人の教会で。それで2節に、パウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、 パウロとバルナバはその他の何人かがこの問題について、割礼の問題について、使徒たちや長老たちを話し合うためにエルサレムに登ることになった。その割礼の問題で彼らは登っていくわけです。4節見てください。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共に行って行われたこと、異邦人の間で福音の戸が開かれて、たくさんの異邦人が救われた、そのすべてのことをパウロたちは報告したわけですね。ところが5節見ると、パリサイ派のもので、彼らは律法厳格に守る人たちでしたね。その人たちも信仰を持ったわけです。クリスチャンになったわけで、信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があったと、けんけんがくが、彼らは割礼が必要なのか、そうでないのか、異邦人も受けなければ救われないのか、救われるのか、そのようなことで論争をしたという。そこでペテロが立って彼らにこう言いました。兄弟たち、ご存知の通り、神は自然以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。あのコルネリオの百人隊長救いの記事ありましたよね。ペテロを通して異邦人たちが救われた、それを教会は喜んだわけで、そのことを彼は今ここで思い起こさせているわけなんです。そして8節に、人の心をご存じある神は私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちを彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。割礼によって、律法によって清めたのではなく、神は私たちユダヤ人と同じように信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも追い切れなかった首輝き、これ律法の首輝きのことです。先祖も、そしてこの聖書の時代に、新約聖書の時代に生きてた人たちも守れなかったわけです。あの弟子たちの首に、いわゆる異邦人のクリスチャンたちに、神をそのように首にかけて、律法の首輝きをかけて、神を試みるのですかって、律法では救われないことを私たちも分かったのに、なぜ自分たちも守れなかったことをその人たちに強制するんですか。10節に、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じですと。人たちの結論は、救われるには割礼を受けることによってではなく、信仰によってということでした。これは人たちだけが教えていることではなくして、もうすでに初めから旧約聖書において教えられていることですね。聖書は何と言ってますか。創世記の15章の6節に、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたと書かれている通りですね。アブラハムは信仰によって義と認められました。さあ戻ります。4章のローマの4章の10節、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。アブラハムは信仰によって義と認められました。では彼はどのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。いついつっていうことです。いつその信仰が義と認められたんですか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受けていない時ですか。答えは何て言ってます。割礼を受けていない時であったっていうの。聖書で確認しますね。実際そうだったのか。旧約聖書、その記事を見ます。12章を開いてください。繰り返しこの12章は開かれるところで、大きな大きな転換期がこの創世記の12章なんですね。神は最初の人が罪を犯した時に、 女の子孫から救い主を使わす約束を創世記の3章の15節でしたっけ、そこでなさるわけですけど、それが具体的に動き始めるのがこの創世記の12章なんです。ですからこの分厚い聖書を新約と旧約に分けられるわけですけど、もう一つの分け方はこの12章で分けてもいいと言われるほど、まあ大切なところ、大きな神がこの具体的に私たちを罪から救うために動かれる約束が書かれているのがこの12章なんです。でそこの一節で主はアブラムにこう言われましたね。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示すへ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたを祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、アブラハム契約がここで書かれているわけです。ここでは3つですね。神の約束はまず第一に土地を与え、第二に子孫を与え、第三に彼の子孫によって全ての国民を祝福することでした。そしてそれがさらに具体的に15章を開いてください。15章の5節で主はアブラムを外に連れ出してこう言われるんですね。5節で、さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになると、アブラハムの子孫が空の星のように本当に数えきれないぐらいたくさんなることを神様はそのように見せたわけです。子供がない時なんです。そして6節見てください。なんて書かれてますか。アブラムは主を信じたってあります。彼は主を信じました。それでそれが彼の義と認められました。それは彼が86歳の時でした。それから、この時から14年後が17章なんですね。開いてください。17章で神はこのようにおっしゃいます。さて、アブラムが99歳の時です。皆さん。99歳の時、主はアブラムに現れ、こう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全き者であれ。私は私の契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。アブラムとは意味は何でした。多くの父でしたね。もうそうは呼ばれなくて、もっと大きな話になるわけで、あなたの名はアブラハムとなる。アブラハムの意味は多くの国民の父という意味なんです。多くの父から多くの国民の父になるってことを神は約束なさるわけですね。6節見ると、私はあなたをますます子孫に富ませ。子供いなかったんですよ。だからアブラムさん、あなたの名前多くの父ですけど、お子さん何名ですか。あ、ゼロですって。そして彼の名前アブラハムになるわけですけど、多くの父どころがもう全ての人の父になるという神の約束なんです。でも神の約束はますます富ますんだよ、いくつもの国民とする王たちがあなたから出てくるだろう。7節には、私の契約を私とあなたの間に、またあなたの後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの起流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。また神はアブラハムに仰せられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって、次のことが私とあなた方の間で、またあなた方の後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも 異国人から金で買い取られたあなた方の子孫でないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉に記されなければならない。奉仕の肉を切り捨てないていない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからであると、神は土地子孫を与える、その契約の印としてその肉に割礼を受けるように、それが契約の印であるとおっしゃったわけ。それで飛ばして23節見てください。そこでアブラハム、彼の応答ですね、その子イシュマエル、彼の家で生まれたすべてのしもべ、また金で買い取ったすべてのもの、すなわちアブラハムの家のすべての男子を集め、神が彼に告げられた通り、その日のうちに彼らの奉仕の肉を切り捨てた割礼を授けたんです。24節にアブラハムが奉仕の肉を切り捨てられた時は何歳ですか？99歳だったという。99歳のおじいさんが割礼を授かるわけです。痛かったことでしょうね。99歳なんです。さて、先ほど読みました義を認められたのは何歳でしたっけ？15章の方で86歳でしたね。割礼を受けたのは99歳なんですよ。どっちが先ですか？義と認められたことですか？割礼を受けたことですか？義と認められる方が先だったんです。割礼はそのあと14年後の話なんです。このようにアブラハムが義と認められたのは、割礼を受けていない時なんです。割礼を受けていない時に彼は義と認められました。さあ戻ります。そのことをしっかり覚えてください。信仰によって義と認められたのは割礼を受けていない時ですね。パウロもそのことをここで説明しているわけです。そして11節には、彼はアブラハムは割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、アブラハムは割礼を受けていない時に信仰によって義と認められました。割礼を受けたからではありません。割礼を受けたから義と認められたのではなく、信仰によって義と認められたわけですね。それはアブラハムがその義と認められたことの証印として、割礼という、これ外面的な印なんですよ。それを後で受けたわけです。義と認められたことの外面的な印として、その肉体に割礼が後で授けられるわけです。それをアブラハムが後に割礼を受けないままで信じるすべての人、いわゆる異邦人は割礼を受けないわけで、その異邦人の父となるためであったという。そしてこの割礼を受けていない異邦人も信仰によって、割礼を受けることによってではなくて、信仰によって義と認められるためでした。ユダヤ主義者たちは、異邦人がキリストを信じるだけではダメで、この旧約聖書で約束されている通りに受けないとダメだよという教えるわけ。でも割礼を受けるっていうことは、これは律法のすべてを守らなければならないっていう、この門を開けることになるわけです。だからとてもとても大きな問題なんです。それで初代教会ではそれで揉めるわけです。今までやってきたのになぜそれがなくなるのか、私たちみんな受けるのに なぜ異邦人を受けないのか、異邦人も受けなければ救われないという。じゃあアブラハムはどうだったんですかって、アブラハムは割礼を受けたから義と認められたんですか、聖書は何と書いてありますか。 義と認められたことが先で、後になって割礼を神が授けるように教えたわけで、ですから救われるためには割礼を受けているかどうかは関係ないという。割礼すなわちあらゆる儀式、宗教的な儀式によって私たちは救われるわけではありません。儀式があなたを救うわけではないんですよね。何が救うんですか。大事なのはキリストイエスを信じる信仰なんです。このことは今の時代私たちクリスチャンが受ける洗礼にも言えることですね。洗礼を受けることで私たちは救われるのではありません。洗礼は救いの保証ではありません。どのように救われるんですか。キリストを信じる信仰によってのみですね。そして信じて救われたので、その信じた外面的な印として受けるのが洗礼なんです。水の中に沈めますが、それはキリストが十字架で死なれたように古い私は罪に対して死にました、その意味ですね。そして水の中から上がってきますけれども、それはキリストがよみがえられたように私もキリストと共に新しい人となってキリストに従って歩みます、そのことを意味するのが洗礼なんです。ですからそれはキリストと一つになること、キリストにつくバプテスマ、それが洗礼なんですね。このように心の内でキリストを信じた、そしてそのことによって救われた、そのことの外側の現れ、外面的な印、それが洗礼なんです。もうすでに信じて洗礼を受けてない方がまだいましたら、どうぞあなたも受けてください。 いやもうちょっと教会に通って聖書を全部読んでから、それは必要ないです。あなたが信じているか信じていないかだけなんです。信じているんだったらいつでも受けることができます。来月のバーベキューで希望者がいたら洗礼授けたいと思いますので、どうぞ声をかけてください。12節見てください。また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。アブラハムは割礼を受けているユダヤ人にも割礼を受けていない異邦人にも父です。彼はユダヤ人の父ですが、実を言うと彼自身はもともとユダヤ人ではなかったんですよね。どこの生まれでした？もともとはカルデアのウルだったわけです。ですから彼はカルデア人であって、まあ、当然のことですけど、最初からユダヤ人であったわけではないんですね。これはユダヤ人にとって驚きの事実なんですけど、しかし神が彼を選んでくださった。そして子供のない彼に子孫を与える約束をし、土地を与える約束をし、彼はその神の約束を信じたので義と認められました。その認められた証印として割礼という印を受けたわけで、それは神の約束を信じるすべての人、ユダヤ人にも異邦人にも父となるためで、彼の信仰の足跡に従うすべての人に、彼は霊的な意味で父となります。13節見てください。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰による義によってであったからです。神はアブラハムと彼の子孫に世界の相続人となるという約束をお与えになりました。どのような約束でしたか。先ほど開いた創世記の12章のことですね。まず土地を与え、子孫を与え、彼の子孫によって全ての国民を祝福することでした。その約束は彼が75歳の時に 与えられました。そして86歳の時に神は彼を外に出して、空の星を見てごらん、あなたの子孫はそのようになるよと、そのように具体的に約束を見せるわけです。で、神の民、それがユダヤ人なんですよ。アブラハムに約束したことが今実現しているわけです、歴史の中で。アブラハムは神を信じました。それで彼はそれが義と認められたわけで、また神は彼の子孫に与える土地に関しては、創世記の後で開いてください、15章の18節で具体的にその大きさを約束しています。さらに神はアブラハムの子孫によって全ての異邦人を祝福すると約束なさいました。アブラハムの子孫と実を言うと、たくさんの人を指したのではなく、一人の人を指していっていることがガラテア見ると分かります。ちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、ガラテアの3章を開いてください。ページが前の方に書かれていると思いますけれども、私の聖書で378ページです。できるだけご自分の聖書で皆さん確認をしてください。3章の15節で、兄弟たちを人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。契約というのはそういうものですね。契約したら変更できないわけで、無効にはできないし、また後で付け加えることもできない。それが契約なんです。16節で、約束は、神の約束は、契約はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、で多数を指すことなく一人を指して、あなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。神の約束はアブラハムの子孫によって全ての異邦人を祝福することでしたが、それはたくさんの人を通してではなくして、その子孫というのは実を言うと一人の人を指してて、それがキリストです。という、神はキリストを通してユダヤ人だけではなくして、ユダヤ人以外のこの地上のすべての人を祝福する、キリストによってそのことが実現する、これが神の最初からの約束なんです。どのようにじゃあその祝福を受けることができるんでしょうか。律法を守ることによってですか。繰り返してますね。そうではないわけですよ。信仰によってなんです。なぜですか。律法が与えられたのは神の約束が与えられた後だからなんです。そのことをパウロはこのガラテヤの3章の次の17節でこう言ってるんですね。キリストを通して祝福されるわけで、私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、創世記の12章の契約ですよね、その後430年経ってできた立法、律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。人間の契約でも一旦契約を交わされたら、後で付け加えたり、その契約が破棄されることはないわけで、まして神が契約したことは全く契約が無効になることはないわけです。相続がもし律法によるなら、もはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。律法が与えられたのは約束、契約の前なのか後なのか、後であるわけですね。何年後ですか。430年後に与えられたわけで、まず先に神の約束があったわけです。まず先に約束なんですよ。契約が与えられて、その後にモーセのあの律法は与えられるわけです。ですからアブラハムが世界の相続人となったのは律法によってではないことが分かりますね。どのようになったんですか。神の約束を信じたことによってな。律法によってではなく信仰によって義と認められました。同じように私たちが義と認められるのは律法によってではなく信仰によってなんです。律法はあなたを、私を罪から救う力はありません。じゃあ律法に問題があるんでしょうか。そうではないですね。律法は清く正しく良いものであると聖書は教えています。 じゃあ何が問題なんですか。私たちの側に問題があるわけです。罪の問題ですね。罪を犯したので神の栄光を達することができない、表すことができない、全ての人は律法を完全に行うことができないわけです。アブラハムもそうでした。ダビデもそうでした。彼らがどのように義と認められたのか、律法によってではなく信仰によって義と認められたと同じように、私たちも信仰によって義と認められて、そして義と認められたものは霊的な意味でアブラハムの子孫であり、そして約束による相続人とされたわけなんです。さあ戻ります。14節見てください。ローマの手紙の4章の14節。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。開かなくて結構なんですけど、パウロはガラテヤの2章の21節でもこう言ってるんですね。私は神の恵みを無にしません。私は神の恵みを無にはしません。もし義が正しくされることが、救われることが律法によって得られるとしたら、それこそ、もし救われることが、救いが律法を行うことによって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいますと彼は言っています。以前は彼はパリサイ派に属してましたね。律法を熱心に守り行うことを彼は人一倍頑張って、そして同年配の者よりも先に進んでいると自負するほどでした。律法による自分の義を求めていました。それは神の恵みを無にしていたことだと彼は気づいたわけです。自分で頑張って神の前に受け入れられよう、正しいものとされようとすることは、神が与えてくださった恵みを全く無視してしまう、無にしてしまう。しかし今は彼は分かったわけですね。恵みをよく理解しました。律法によってではなく、行いによってではなく、信仰によって義とされるんだという、神の恵みによって救われるんだということが彼はよく分かったわけです。だからここで、もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいますと言ってるわけですね。キリストは、もし律法で相続人とされるんであれば、イエス様は十字架でかかる必要はなかったわけです。そして信仰は無意味なものになってしまいます。律法より先に与えた契約、約束は無効になってしまいます。実際15節見てください。律法は御怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。ドイツにはアウトバーンという高速道路があるの皆さんご存知かと思いますけれども、まあその高速道路は速度制限のルールがないところなんですね。でルールがないわけですから、当然何キロ出しても違反にはならないわけです。でもそこ の意図は何かっていうと、いくら出してもいいですよっていう考え方よりも、あなたの運転技術とあなたの車の性能をよく理解した上で、この底を走ってください。でルールを設けないですから、まあ優に300キロそこをブーンと走っていくのは、私たちテレビで何度も見たことがあると思うんですけれども、しかし一般道でそんなスピードを出したら、当然それを違反であり、罰則が課せられるわけです。交通ルールっていうのは私たちの身の安全を守るためにあるものですね。それは良いもので正しいものであるわけです。で神も私たちにこの律法をお与えになりました。神のルールブックですね。それは聖なるもの、正しく良いもの、最高の道徳の基準、それが神の律法なんです。モーセの十戒に代表されるのが それですね、律法っていうのは私たちがこの悪に走らないようにブレーキをかけてくる、ダメダメダメっていう。最近マリキが今月も1歳と9ヶ月になりますけれども、もうあっちこち登って危ないんですよもうあの窓の方にも登るし、テーブルの方にも登るし、最近はもう椅子に登ってその食卓テーブルまで登ろうかという勢いで、で親としては言わなければならない、いつもダメなんですよね危ないところはダメと言わないとわからないわけです。ダメダメって言うわけです。ノーノーって言って、本人が覚えていく言葉はダメダメノーノー、いつもそれだから毎日だから手この来た時にはいつも来た時にはこのテーブルに手を置いてダメダメダメダメノーノーって言いながらそこをしっかり登っていくんですあの分かっていながら人っていうのはそういうことをやりますね。あ、これダメだダメだと言いながらやってしまうのが人の性質だと思う。それダメで禁止されればされるほどやってしまいがちで、良いことは良いと分かりながらしない。で律法はですから私たちが悪い方向に行かないように制御し、良いことをするように進めるわけなんですが、しかし実際は私たちそれを守れないわけです。律法はそれを私たちを救う力はないわけですよね。正しいこと悪いことを教えます、これは。でもそれをする力が私たちにはないわけで、また律法もそれを教えるわけですけど、私たちを救うことはできないわけ。むしろ律法の目的は先に学んだように何でした？私たちに罪の意識を生じさせるためですよね。私たちが守れない罪人であることをしっかりと認識させること。すべての人は罪を犯してこの律法の違反者なんですよ。有罪が確定してるんですよ。人間のルールであっても破ったら当然罰則が課せられるわけで、神の正しい基準からすると皆罰則が課せられることなんですから、ここで実際この律法は私たちを救うどころか身怒りを、神の身怒りを招くものですよ。神は義なる方ですから、正しい方ですから、罪に対しては正しく裁かれるわけです。しかし神は恵み深い方で、愛の方で、良い知らせは神の義が示されたわけですね。私たちを罪からどのように救うのか、それが神の義ですよね。私たちの罪の身代わりとして一人子のイエス様が使わされて、身代わりで十字架で裁かれるわけです。我が父よ、この杯を飲まずにいるならばそうしてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心がなりますように、イエス様は父の杯、いわゆる身怒りを受けるために十字架にかかるわけです。そして十字架の上では、我が神、我が神、どうして私をお見せになるのですかと、私たちの罪が背負われた瞬間、イエス様は全人類のすべての罪を背負われて十字架で死なれるわけです。で、最後の言葉は完了したでしたね、テテレスタイ。それは罪の支払いは終わったっていうことなんです。でもこの方は義なる方ですから、死人の中からよみがえることによって神の子であることが証明されたわけで、このキリストを信じる者は罪が許されるので、神の御怒りにもう会うことはないわけです。あなたはもう裁かれる必要ありません。裁きに会えません。神は一人子を与えるほど、それほど私たちを愛してくださったわけです。最後に16節、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たち全てのものの父です。そのようなわけで、どのようなわけですか。パウロがこれまで話してきたことですね、その結論なんです。どのように、いつアブラハムは義と認められましたか。割礼を受けてからでしたか。割礼を受けていない時でしたか。 割礼を受けていない時でしたね。割礼を受けていない時に彼は信仰によって義と認められ、その証印として14年後に受けた印が割礼でした。またアブラハムは世界の相続人となるという約束が与えられたわけですけど、それは立法によってでしたかという、そうではなかったわけですね。約束が先であったわけです。神の約束が先で、その後430年もの後にモーセの律法を与えられたわけなんです。律法によって世界の相続人となったのではありませんでした。どのようになったのか、信仰によって義と認められたわけで、そのようなわけで、そのようなわけで、すべては何によるんですか、なんて書いてます。すべては信仰によるのです。すべては信仰によるんです。あなたが私が救われるのは信仰によるんですよ。それしかないんですよ。あなたの行い、儀式、宗教的な行為、全く関係ありません。すべては信仰によるんです。それはことが神の恵みのによるようになるためですと言っています。アブラハムは割礼によってでもなく、律法によってでもなく、信仰によって義と認められました。それは神の恵みによるものでした。こうして神の約束が全ての人に保証されたわけですね。救いの保証っていうのはユダヤ人が言う割礼を受けたからではありません。それは全く関係なかったわけです。律法を持っていることでもありません。でも割礼を受けている、律法を持っている彼らも信仰によって救われるわけです。そして割礼を受けてない私たちも、律法を持っていない私たちも、アブラハムの信仰に習うなら、すなわち行いではなくしてキリストを信じる信仰によって救われるなら、私たちにも同じようにそれが保証されているということなんです。そのために神はアブラハムを立てて、すべての人の父とされたわけです。私たちは信仰によってそのアブラハムの子孫になって相続人とされているわけで、それは神の恵みによるものであったと。儀式、行いは関係ありません。信仰によって義と認められたのです。これが神の恵みなんですね。エペソの2章の8節、最後にそこを開いてメッセージを閉じます。2章の8節でパウロは9節でこのように書き送っています。この恵みのように神の恵みのように、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。もし行いによるのであれば、人は誇るわけで、行いによっては誰も救われない、律法によっては救われない、だから誰も誇ることできないわけです。じゃあどのように救われたのか、信仰によって救われたわけです。それは神の恵みのゆえでした。そして信仰さえもパウロは何て言ってますか、神の賜物です、言ってる。あなたがキリストを信じることができたのは神の賜物なんです。あなたが頑張って信じ方が良かったから、あれ意志が強かったから、そういうの全く関係ありません。あれが良かったから、クリスチャンホームだから、全く関係ありません。神の贈り物なんですよ。神があなたを愛し、あなたを救ってくださったわけで、私たちの信仰は全て神にかかっているわけですね。神の恵みに感謝しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みの上に、そしてキリストイエスを信じる信仰によって、私たちも罪から救ってくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがもっとあなたの恵みを深く深くさらに知っていくことができますように。私たちはすぐに自分の行いで 何かをしてあなたに受け入れられようとしますけれども、しかし私たちが何かをするしない関係なくあなたは私たちをただで救ってくださり、今も私たちをいつも受け入れてくださっていることを覚えて感謝します。どうぞ私たちがあなたの恵みとそしてイエス・キリストを知る知識をもっと増し加えていくことができますように。そのためにあなたの言葉をもっと読み学び理解する力を聖霊によってお与えください。そして内側から私たちをイエス様の性質へと変えてくださり、あなたの栄光が私たちを通して表されますように。今週も主が私たちを共にいて守り導いてください。また私たちの家族もあなたのこの救いの中に恵みの中に入れてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によって心合わせお祈りします。アメン。